音の船。
皆さんこんばんは。とうとうしわす年末がやってきました。いかがお過ごしですか？アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの柴辻ペラン歌子です。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワーク作りを通し、アーティストにとって住みよい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。困難の中でもアートやクリエイティブな活動は輝き続けます。ただ住みよいだけじゃない、自分らしくいられる街を目指して。15回目の放送となるトーク15のゲストを紹介する前に、こちらの曲をお聴きください。サムライストリッパーのロックンロールに憧れて。音楽はサムライストリッパーのロックンロールに憧れてでした。ゲストトークのコーナー、オープンデッキサロンの時間になりました。ご紹介いたします。府中市初アパレルブランド FFP の佐藤拓也さんと宮崎大輝さんです。こんばんは。
こんばんは。
どうも今日はよろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、先ほどの音楽サムライストリッパー、こちら選曲の理由をお聞かせください。
はいはい、いい曲でしたね。
そうですね。
こんなフルで流してもらえるとは思ってなかったんで嬉しかったです。僕はい、府中生まれ府中育ちなんですけど、
はい、
はい、地元の友人が15歳から音楽始めて、はい、同い年で今30なんですけど、
うん、
はい、ずっと音楽を作り続けてる、友人がいて、その友人の曲ですね。はい、生き方がかっこいいなっていうような、はい、そういう人なんで、ぜひみんなに聞いてほしいなということで今回リクエストしました。
なるほど、ありがとうございます。はい、そして引き続いて自己紹介をお願いします。
はい、
はい、
アパレルブランド、はい、東京都府中市初アパレルブランドの、FFP の宮崎と申します。
はい、
はい
はい、同じく府中市初アパレルブランド FFP の佐藤です。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
アパレルはどうして始めたんですか？どういった経緯で？
そうですね、
お二人の出会いとか。
僕らが27歳の頃なんですけど、はい、みんな各々社会人会社員をやっていて、はい、でそんな中佐藤から連絡があったんですよね。ちょっと 3人で飲みに行こうみたいな、
はい、
おやおやっていうような連絡が年始ぐらいにあったんですけど、はい、
うん、
で3人で何か面白いことをやりたいというふうな提案をしてきたんですよ。
はい、
で確かに会社員やってて、みんなおのおのある程度経験してきて、
うん、
でそんな中で今後どう生きていくかみたいな、多分タイミングになって佐藤が提案してきたことではあるんですけど、
うん、
はい、そこで確かになんかこれからまたどう生きたら面白くなるかなみたいなのを3人で煮詰めていった結果、うんうん、ブランドを立ち上げようみたいなところになったんですよね。
はい、3人ということは今日いらっしゃるお二人の他にもメンバーがいらっしゃる。
そうなんです。
はい、そうですね。はい、一応うちのデザインを担当しているまた同じ中学校、2人の中学校同じの橋口というのがいます。
はい、じゃあ橋口さんも合わせて3人で始められた。
はい、そうですね。
はい、
でしかも同じ、中学校どちらだ
っけ。そうですね、橋口が中学校一緒で、はい、僕と今日来てる佐藤は小学校1年生から、はい、6歳
1年生から同じクラスで、
いやもうずっと遊んできました。全て知られちゃってる中なんですね。
ですね、
はい、
そういう信頼関係みたいなのもあって、はい、この3人だったら、ね、ある程度リスキーなこともできるかなみたいな、
なんか大変なところでもこいつらなら笑っていられるかなっていう3人で始めたっていうブランドです。
そうです。
なるほどです。改めてなんですけど、なんでまた府中でやろうと思ったんですか？
そうですね、まず府中っていうのが、3人とも好きっていうのが根底にあって、
はい、地元が
好きだから、はい、好きだからこそ、文句というか、
うん、
なんでこうなんだよっていう、
うん、
ところが、まあ、多々あって、その中で一つがやっぱなんか結構若者がいないとか、
うん、
ちょっと言う声を結構聞いていたんですけど、
うん、
でもできる駅ビルにはそりゃ若者集まんないよねっていうものしか入らなくて、
うん、
まあ、薬局5軒同じビルに入っちゃったりとか、いやいやいやみたいな、それ違うだろっていうところで、ちょっとじゃあ大好きな府中をちょっとでも熱いファッションの熱い街にしたいなっていうところで、はい、府中を盛り上げたいなっていうところがあってやらせていただいたっていうところが大きいです。
でもまあ両方ですよね、愛憎というか、愛はあるけど、ね、はい、現状のままじゃ嫌だよっていう思いで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でもあの何かに乗っかるのではなく、もう自分たちでやっちゃおうっていう、
はい
はい、
そうですね、もうおっしゃる通りで、
そこはね、実はあの私たちもそうで、はい、ACF の活動も、はい、あの府中が面白くしたい、自分たちで面白くしたい、はい、なんか隣の市の方がもっとおしゃれとか、
はい、いや、すごいです
ね、あのね、遊びに行くのはなんか飲みに行くのはなんかもっと違う、中央線沿線はいいなとかじゃなくて、自分たちであの面白くしたいし、地元のお友達ももっと増やしたいというか、はい、それで始めてるので、すごい思いは一緒なので、
うんうん、
ね、なんかいろいろ一緒に頑張りたいなと思いますが、はい、こだわり他にも何かあったら教えていただけますか。
そうですね、まず僕ら、まあ、服の面で言うと、
はい、
あの国産メイドインジャパンをまず一番根底に、
うん、前提として、ね、
はい、やらせていただいてるブランドです
、はい、
でなぜ、まあ、そういうところをこだわっているのかというと、まあ、先ほど府中の街の話もしたんですけど、
はい、
あるお店が、まあ、名前を出してもいいのか分かんないですけど、ユニクロさんだったりとか、はい、そういう大手なところでちょっと安いものっていうのが、うん、まあ、主流にあると思いますし、
うん、
僕も別にダメだとは思わないんですけど、はい、そんな中でこだわった服があってもいいんじゃないかとか、
うん、
服の一長羅じゃないですけど、
うん、
この服着てる時って元気になれるよねとか、
うん、
なんかすごい気分晴れるよねってうん、そういうものを作りたいなと思って、
うん、
いいものを作りたいということで、例えばデニムだったら、
うん、
あのやっぱ岡山デニムって有名かと思うんですけど、
うんうん、
岡山であのデニムパターンを起こして、僕らのこういうこだわり、スティッチは緑色にするだったりとか、
うん、
好きな部分をこうガッと3人の好きなところをガッと押し込めて作った作品をこう、
うん、作品と言っちゃいましたね。
もう作品ですね。
もうそれはすごい素晴らしい嬉しいお言葉です。はい、
そうです。
あのさっき今スタジオにはないんですけど、さっきあのジーンズだったりいろいろあの商品を見せていただいて、そのこだわりの部分をいろいろ見させていただいたんですけど、
はい、
このスティッチが緑っていうのも肉眼ではほとんどわからないじゃないですか、はい、であと裏地にロゴを入れてらっしゃるんですよね。そうですね、
レーザー加工で、はい、
うん、その辺もすごい、そういう遊びだったり T シャツの裏のタグ、
はい、
商品タグっていうんですかね、ああいうの、
そうですね、はい、ブランドタグ、
首のところについてる
サイズタグ、
そこも、はい、うん、
サイズ別でちょっと変えていたりとか、
ね、
はい、させてもらってます、
ね、あの気づかないとか、ね、誰もなかなか気づきにくいところにすごいこだわりがあって、
全く見えないところなんですけど、
うん、
自分だけ知ってて嬉しいみたいな、うん、
それこそそれが好きなの3人っていうのもあるんですね、うん、そういうちょっと遊び心が好きなので、
うん、
もう知られなくても僕らが知っていて、聞かれたら気づかれたらよっしゃってなるようなものだったりとか、
うん、
そういうのを、はい、
お客さんもきっとそういうちっちゃいところ、そのね微妙なこだわりが、
はい、
あの好きで買われる方もきっと、
うん、
はい、
これからもねどんどん増えていくんじゃないかなと思いました。そうです、ありがとうございます、ね、
はい、
そんなこんなで次の質問というか、
はい、
あの最近の活動はどんなものなんでしょう。あとあのその実際商品はあのどこで買えるのかとか、
はい、
はい、
まず僕ら EC サイトオンラインでメインには活動させてはもらっているんですが、
はい、
今年の1月から6月まで天神町の方であのポップアップショップをやらせていただいていました、はい、もう本当お客さんが来て触っていただいて、僕とお話ししていただいて買ってもらうような機会を持っていたんですけど、
うん、
まあ、あの皆様もご存知このコロナというものが3月ぐらいから特に盛り上がってしまって、
うん、
緊急事態宣言になってからはちょっとだいぶお客様も街中に人が歩いてないような状況だったのできつかったですけど、
うん、
そういうのをまずメインにやっていて、あとはもうどこかしこもあのイベントにはガンガン出させてはいただいていました、
はい、この 緊急事態宣言中も開けてはいらっしゃったんですか？
そうですね、緊急事態宣言前は毎日僕が、うん、やらせてもらってたんですけど、さすがにちょっと毎日開けるっていうのもちょっとどうかなって思ったので、うん、日付というか日にちを絞って毎週何日は出るとか、うん、そういう形ではやらせていただいてました。
で6月にそこは一旦終わって、はい、でその後はどちらで出展されたりとかありましたか？
その後は FFP の作戦会議タイムに
入
ってましたね。
で近々、今月12月は何かご予定あったりするんですか？
そうですね、実は今日今収録が26日でしたっけ、
はい
はい、だと思うんですけれども、11月29日に府中のキテキテマルシェさん、
はい、
出展する予定だったんですが、
はい、
本当に今朝、
はい、
タイムリーな話、はい、中止、コロナ第3波を受けて中止というふうな連絡があったので、うん、ちょっと直近で具体的な何日イベントをやりますっていうのはないんですけれども、うん、
はい、
ただ12月頭からですね、はい、今FFP が作戦会議をした結果、
うん、
これをやろうっていうのが決まっておりまして、うんうん、はい、それがジョビーですね。発音はジョビーです。
何ですかそれは？
ジョビープロジェクトっていうものを今はい行っているところで、クラウドファンディングを実施するんですけれども、うんうん、12月頭から、うん、
はい
はい、そこに向けて今いろいろと、はい、プロジェクトページを作ったりですとか、
は
い、行っているところです。このジョビーっていうのは、
はい
はい、本当に分かりやすく言うと、
うん、
移動販売車なんですけれども、
はい、
このジョビーっていう言葉に込められた意味なんかもたくさんあったりするんですね、
うんうんうん、
はい、そういったところもプロジェクトページを通してはい、FFP をいろいろ観察していただけたらなと思っております。
なるほど。今は教えてもらえないんですか？
今は
ジョビーを内緒。
今は、ちょっと内緒に。
あ、分かりました、はい、気になりますね。
させていただきます、
はいはい、
このぐらいのね、
あとでここをクリックみたいなことですね。分かりました、
はい、
見させていただきます。なるほどなるほど。そうですね、ね、その気になるジョビープロジェクトもあるんですけど、
はい、
この先の展望っていうか、
はい、将来どうなりたいかってことですよね、はい、もう大きく言っちゃうと、その移動販売車から僕は店舗、はい、路面店をまず出したいなっていうのはあります、
はい、
でそんな中でやっぱり府中をこうしたいっていうのが僕らの中ではあって、
うん、
京王線沿いに、
うん、
服を買うところってないんですよね、
うん、
あんまり、
うんうんうん、
まあ京王線だったらもう新宿に行ってしまう、
うん、
新宿以外で C っていうならどこだろう？
美濃頭線になっちゃいますかね。
そこになって渋谷に行くっていう風になっちゃ
う。
そこを京王線でなんとかこう解決したいっていうのが僕らの野望にあって、うん、京王線だったら服買うんだったら府中だよねっていうような、うん、熱いそんな街にしたいなっていう風に僕ら思っています、うん、いい
ね、ぜひなってほしいです。
なりま す,
もうすごい。
何年後？何年後それ？
いや
何年後
言わない
そこもないでしょ。
近々、はい、ありがとうございました。まだまだお話ししたいところなんですけれども、最後にもう一曲選曲をお願いします。
はい、
はい、
リップスライムのまた会う日までです。
はい、
はい、これを選曲した理由というのが、はい、また僕宮崎と小一から一緒なんですけれども、
はい、
中一の時に立川の昭和記念公園で5万人のライブをリップスライムがやっていて、僕がこう人生で初めて行ったライブなんですね。まあその時のリップスライムのかっこよさにもううわってなってしまって、
なるほど、
そこから僕はもうずっとリップスライムしか聞いてこないぐらいリップスライムが好きで、服を好きになった理由もリップスライムの衣装から、リップかっけえなっていうところから服が好きになったので、まあ本当に僕の原点、そんな曲ですね。はい、
はい
はい、
ではお願いします。リップスライムのまた会う日まで。
島辻ペラン歌子さんに代わりまして、亀谷のり子が府中のアート情報をお伝えします。オンラインでハッシュタグフェットを開催中です。NPO 法人アーティストコレクティブ府中が主催し、2016年と2018年に開催してきた暮らしと表現の芸術祭 フェットを今年はオンラインで開催します。インスタグラムやフェイスブックにハッシュタグフェットをつけて、ご自身やご家族の作品、アートコレクション、インテリア、見に行った展覧会や催しの写真を投稿してください。芸術祭フェットの公式 SNS でリポスト、シェアさせていただきます。どなたでも府中市外や海外からでも参加できます。皆様の投稿お待ちしています。募集は12月末までです。府中市浅間町の府中市美術館で開館20年の節目に開催される展示、メイドイン府中公開制作の20年が開催されます。府中市美術館の公開制作プログラムは全国的に見ても大変ユニークな取り組みで、79組約100名の美術家たちの公開制作の記録と記憶、作品を再集結させる企画展です。開催日時は12月5日土曜日から2021年2月28日日曜日まで、10時から17時、入場は16時半まで、入館日は月曜日で美術館カレンダーに準じます。観覧料は一般700円、大学生高校生350円、中学生小学生150円です。府中市宮西町のループホールで、現代美術ギャラリーループホールの15周年記念展、ちっちゃいの展後期が開催されます。小川大さん、えっこさんなど計32名の作家たちによるグループ展です。開催日時は12月5日土曜日から26日土曜日までの14時から18時です。日月火水曜日はお休みですので、お気をつけください。料金は無料です。府中市清水ヶ丘のフラットスタンドで、みんなの熊手展と題したグループ展が開催されます。小川雄貴さん、加藤香織さん、芦沢由紀子さんらが主催する毎年恒例となった新年イベントです。府中にゆかりのある作家たちがそれぞれ思い思いにデコレーションした大国玉神社の熊手を一堂に展示します。開催日時は2021年1月5日火曜日から1月12日火曜日までの12時半から18時半です。10日の日曜日はお休みで、最終日は14時半までです。入場は無料ですが、ワンドリンクの注文をお願いします。府中市住吉町の府中市男女共同参画センターフチュールで、命、夢、人間らしさ、テレジン収容所、子どもたちの絵が語るものと題した野村美智子さんの講演会が開催されます。音の船トークイレブンにも電話出演いただいた野村美智子さんはノンフィクション作家で、テレジンを語り継ぐ会の代表です。開催日時は2021年1月16日土曜日14時から16時です。料金は500円、高校生以下は無料です。オンラインでの中継も計画していますので、詳しくはサークル生き生きまでお問い合わせください。また1月15日金曜日から17日日曜日まで、小金井市民ホール市民ギャラリーでテレジン収容所の幼い画家たち展が同時開催されます。
のりこさん、イベント紹介ありがとうございます。何か気になるイベントこの中でありましたか？
はい、フェットですね。フェット、はい、何でもいいんですね。
何でもいいんです。何でも投稿してください。ハッシュタグをつけて、
アートと感じたものを、
はい、
SNS にあげれば、
はい、
あ、なるほど、好きになりました。
はい、ぜひぜひお願いします。そして FFP のお二人はいかがですか？
はい、はい、 府中市美術館の公開制作プログラム。
あ、はい
はい、あの美術館って基本的に完成品を見に行くところだと思ってるんですけれども、そんな中あの、まあ、公開制作、はい、あの制作の過程記録記憶っていうところが見える、うん、しかも約100名の美術家たちのっていうところが、
うん、はい、ものすごい記録ですよね、はい、
ありますね。
そうですね、なんか世界的にももう府中市美術館と数えるぐらいしかないらしいですよ、この公開制作ってやってるのが、ね、全国ではもう唯一の例かもしれないぐらいだと思います。はい、で私はですね、あの FFP さんにぜひ、まあ、皆さんにもなんですけど、ループホールおすすめしたいです。ループホールさんはもう本当もう15年ちっちゃいギャラリーを国際通りでやってらっしゃるんですけど、これこそもう本当現代美術の美の字もない府中で、というかまあ美術館はあるんですけど、ね、もう美術もう不毛の地と言われている府中で、はい、もうこの反骨精神を持ってあえてずっとやり続けているギャラリーで、めちゃめちゃちっちゃいです。
見たことあります。気になってました、
はいはいはい、ぜひ見に行ってください、はい、であの参加している作家さんもあのもう世界的にいろんなあのところで活動している方がたくさんあの関わってらっしゃるところなので、
なんか夜な夜な座談会みたいな、
あ、やってるかもしれません、
ね、飲み屋を探し歩いてる時によく気になって覗き込んで、
うん、なんかねあのオープニングパーティーとかそういうの やってたり、そうすると思います、ぜひぜひ。もうそれこそすごい入りづらいんですけど、
はい、あの
入りみんなで行けば、そう、正直みんなで行けば怖くないってことで、あのメガネ あの木村さんっていう方がオーナーなんですけど、はいはい、木村さんに歌子さんに言われてきましたというか、そこでアイスブレイクするかもしれない。
わかりました
。アイスブレイク、
はい、はい。
そんなコーナーでですね、はい、今回の放送も終わりに近づいてまいりました、
はい、
NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんメンバー大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことをやってみたいなどなど、番組へのメッセージもお待ちしております。それでは本日の放送パーソナリティは柴辻ペラン歌子と
亀谷のり子、ゲストは
FFP の宮崎と
佐藤でした。
おやすみなさーい。